健康介護のコーナーです。相談窓口、休日夜間の電話案内、新型コロナウイルスワクチン接種窓口、紀の川市ワクチン接種専用コールセンター、平日の午前9時から午後5時、電話0570-060-633、なおナビダイヤルのためオペレーターにつながった時点から通話料金がかかります。新型コロナウイルス感染症相談窓口、県庁健康推進課、24時間、電話0734412170、ファックス0734311800、岩出保健所、午前9時から午後5時45分、電話61-0020、ファックス62-8720。緊急時の医療機関案内、24時間、電話0734261199、県救急医療情報センター、電話61-1791、長消防組合。休日に受診できる医療機関、電話77-6410、長休日休館診療所。日曜祝日年末年始の午前9時から正午、午後1時から5時です。熱中症を予防しましょう。夏場はマスク着用により熱中症のリスクが高くなります。新型コロナウイルス感染症を予防するため、身体的距離の確保やマスク着用、手洗い、3密を避けるなどの対策をしつつ、次のことに気をつけて熱中症を予防しましょう。感染症予防と熱中症予防の両立。暑さを避けましょう。こまめに水分補給をしましょう。エアコン使用中もこまめに換気しましょう。暑さに備えた体力づくりをしましょう。日頃から体調管理をしましょう。マスク着用時の注意点。屋外で人と十分な距離、2メートル以上が確保できる場合にはマスクを外す。激しい運動は避け、喉が渇いていなくても水分補給する。なお、気温、湿度が高い場合は特に注意してください。熱中症の対処法。1、まずは涼しい場所へ避難しましょう。2、衣服を緩めましょう。3、濡れタオルなどで皮膚を濡らし、うちわや扇風機で風を送り、体を冷やしましょう。4、塩分を含んだ水分を補給しましょう。なお、症状が重い場合は、氷のうや保冷剤などで首や脇の下、太ももの付け根を冷やしましょう。解熱剤は熱中症に全く効果がないので注意してください。意識がない、痙攣があるなど重い症状が出ているときは、迷わず救急車を呼んでください。問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511、本庁1階です。休日歯科当番、診療時間午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表は市ホームページで確認できます。8日日曜日、藤原矯正歯科小児歯科医院、電話 60-4812、9日月曜日、岡デンタルクリニック、電話 63-6480、15日日曜日、桜歯科、電話 66-2011、22日日曜日、山中歯科医院、電話 64-2379、29日日曜日、伊勢歯科医院、電話 62-2223。気をつけて、夏の食中毒。食中毒は気温が高くなる初夏から晩秋にかけて多く発生します。 食中毒予防の3原則を守ってしっかりと予防しましょう。1、細菌をつけない。調理前や調理中はこまめに手洗い。食材や調理器具はしっかり洗い、布巾をこまめに取り替える。2、細菌を増やさない。肉や魚などの生鮮食品はすぐに冷蔵庫に入れる。調理後の食品は早めに食べる。3、細菌をやっつける。加熱して食べる食品は中までしっかりと加熱する。生で食べる野菜や果物、魚介類はよく洗う。なお、牛肝臓、牛レバーを生で食べることは避け、中心部まで十分に加熱してから食べてください。生肉の調理に使用した包丁やまな板は、中性洗剤でよく洗い、塩素系漂白剤や熱湯で殺菌、消毒してから他の調理に使用してください。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。ダニからの感染症に注意。マダニ。家庭内に生息するダニと種類が異なり、硬い外皮に覆われた大型のダニ。主に森林や草地などに生息し、市街地周辺でも見られます。和歌山県では春以降、日本紅斑熱や重症熱性血小板減少症候群 SFTS など、マダニによるダニ媒介性疾患が増加する傾向があります。予防法、草むら、やぶでの作業時やハイキングなどの活動時は、長袖、長ズボン、足を覆う靴などを着用し、肌を露出しないでください。また、脱いだ上着やタオルは不用意に地面や草の上に置かないでください。野外活動後は入浴し、マダニに噛まれていないか確認してください。マダニに噛まれたら、強くくっつき、数日にわたって吸血するので、無理に取らずに病院で処置するようにしてください。噛まれた後に発熱などの症状があれば、病院を受診しましょう。肥前ダニ。人に感染するもの、動物、犬、猫、タヌキ、キツネなどに感染するものなど、様々な種類があります。稀に動物に感染した肥前ダニが人に感染する場合もありますが、繁殖することはないと言われています。回線、肥前ダニによる感染症で、ひどいかゆみを伴います。予防法、毛の抜けたタヌキなどには素手で触らないようにしてください。動物がかゆがったり、発疹、抜け毛などの症状が出た場合は、動物病院を受診し、人にひどいかゆみなどの症状が出た場合は、皮膚科などの病院を受診してください。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。ワクチン予約について。国からのワクチン供給量が減少したことを受け、現在、ワクチン接種の予約が取りづらい状況になっています。市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。なお、国からのワクチン供給量の見通しが立ち、体制が整い次第、市ホームページや LINE、メール配信、Facebook などでお知らせします。問い合わせは健康推進課、新型コロナウイルスワクチン接種班、電話 77-2511、本庁南別館3階です。那賀休日休館診療所新築移転。9月5日から診療を開始します。新築移転に伴う引っ越し作業のため、8月29日日曜の診療は休診します。新診療所住所、東大井366番地1、現診療所の北側。診療日、日曜日、祝日、年末年始。診療時間、午前9時から正午、午後1時から5時。なお、歩道拡幅工事、能面道路、 東国部赤尾線に伴い、当面の間、新診療所へのアクセスは、紀の川市役所東駐車場内を通行してください。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。肝炎ウイルス検査協力医療機関の追加。受診できる医療機関が次の通り追加になりました。医療機関名、所在地、電話番号の順にお伝えします。西浦内科クリニック、西大井 117-6、電話 77-3048、林内科、永田中 394-3、電話 73-2441、井端内科医院、岸川町長原 436-1、電話 64-6022、久保外科、岸川町高度 212-2、電話 64-5788。 なお、40歳以上で過去に紀の川市の肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、桃色の受診券、はがきを持っている人が対象です。受診前には必ず予約をしてください。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。教えて保健婦さん、がん検診 Q&A シリーズ1。市民部健康推進課、峰野保健師が答えてくれます。質問、がん検診はなぜ受けないといけないの？答え、がんを早期発見するためです。がんにかかっていても、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。治療可能な早い段階で発見するためにも、定期的にがん検診を受けることが大切です。詳しくは市ホームページ内にある各種検診のページを確認ください。中川圭一先生のがんの秘密。中川圭一先生のがんの秘密と題し、東京大学医学部附属病院の中川圭一医師による紀の川市のがんの現状やがん予防についての講演を紀の川市公式 YouTube で配信します。全3回を予定しており、第2回目は今月中にアップする予定です。市ホームページから確認ください。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。救急情報キットを設置しましょう。体調が急変したときや災害が起こったときに、自分の状態や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるため、救急情報キットを配布しています。対象者、65歳以上の希望者、なお1世帯につき1個まで。配布方法、高齢介護課、または各支所、出張所の窓口で配布します。来庁が難しい人は、高齢介護課まで相談ください。配布物品、保管ボトル、直径7センチ×高さ21センチ、扉用表示シール、冷蔵庫用マグネット、救急情報シート人数分。設置方法、救急情報シートに必要事項を記入し、ボトルに入れ、冷蔵庫の中に保管してください。なお、扉用表示シールは玄関ドア内側に、冷蔵庫用マグネットは冷蔵庫外側の見えやすいところにそれぞれ貼ってください。救急情報キット活用の流れ。1、体調不良が発生。119番へ通報し、救急車を呼ぶ。2、救急隊員が駆けつけてくれる。その際、玄関ドアの内側に救急情報キット設置済みを示すシールが貼られているか確認。3、搬送時、必要に応じて搬送先の病院に救急情報を引き継ぐ。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。気軽な集い場。市内在住のおおむね65歳以上の人を対象に、介護事業所に委託し、気軽に集まることのできる場所を提供しています。 おしゃべりをしながら仲間づくりや悩みの相談をしてみませんか。参加希望の人は事前に問い合わせください。またマスクを着用し、発熱などの症状がある人は参加を控えてください。和柄カフェ時、8月19日木曜日午後1時30分から2時30分ところ、和柄の家、参加費100円、イベント桜餅という音楽グループの演奏。問い合わせ和柄の家、電話0908167-1786、または高齢介護課、電話 77-2511 です。カフェほほえみの輪時、8月5日木曜日、9月2日木曜日、午後1時から3時、ところ、社会福祉協議会小川支所1階、イベント、講演など。問い合わせは、社会福祉協議会小川支所、電話 73-8863、または、高齢介護課、電話 77-2511 です。介護予防のすすめ。意外と足りていない？筋肉を維持するためのタンパク質の摂取量。介護予防のために1日に必要なタンパク質の摂取量の目安を知っておきましょう。大切なタンパク質。筋肉量を維持するためには運動はもちろん、タンパク質を十分に摂取する必要があります。タンパク質が不足すると運動の効果が出にくく、筋肉量の維持が難しくなります。タンパク質摂取の目安、65歳以上の人に推奨される1日のタンパク質摂取量は、男性 60g 以上、女性 50g 以上です。10年前と比較すると摂取量が減少しており、タンパク質不足が懸念されます。次の組み合わせ例を参考にして、タンパク質の摂取量が少ない人は、肉、魚を中心に、卵、大豆製品、乳製品をバランスよく摂取しましょう。なお、医療機関から栄養指導を受けている人は、その指導に従ってください。1日に必要なタンパク質を摂取できる食材の組み合わせ例、食材、質量の順にお伝えします。卵 50g、6.1g、 牛乳 200ml、 6.8g、 豚肩ロース 100g、 17.7g、 無糖ヨーグルト 80g、 2.9g、 鮭 80g、 17.8g、 木綿豆腐 50g、 3.5g、 納豆 40g、 6.6g、 合計61.4g となります。出典は日本食品標準成分表2020年版です。以上、健康と介護のコーナーでした。